こんにちは、まおです。この音声のタイトルは、まおがいじめにあっているになっていると思います。私、最近ですね、すごく苦しいことが起きて、タイトルにもあるんですけど、いじめにあっているっていう。これはちょっと私がその被害者意識を持っているというよりも、自分が感じたんですね。これって子供の世界でもよくあるような、いじめに似てるなって、あ、もう今いじめにあってるんだみたいなちょっと感覚になったんですね。なのでちょっとこのタイトルにしてみました。今日お話ししたいことは、私こう今までできなかったことがこうできたことと、あとよく分かってなかったことがすごく理解できて、実践して実感したっていう、心が楽になった方法になるんですね。要するに自分に対していじめてくる人、嫌な人をどうやって受け入れられることができたのかっていうのをお話ししたいと思ってます。だけど、この音声ね、ちょっと長くなりそうなんですね。私、初めてできたことだから、まとまってなくて、こう、うまく話せる自信がないので、今もこう、頭の中を整理しながら、どうやって皆様に、お伝えできるかなっていうのを、自分の経験をもとにお話ししたいと思ってるんですけど、うまく伝わらなかったら本当にごめんなさいです。ただ、マオの中ではすごく良かったよっていうのを皆さんにシェアしたくて、みんながこう参考になってくれたら嬉しいなと思っています。前置きとしてなんですけど、今のマオに何が起きたのかっていうと、私、ホテルでアルバイトしてるんですけど、夜の宴会スタッフの仕事をしてるんですね。で、そこで、ある女性とすごく仲良くなったんです。それは、私、調理場にも入ってて、盛り付けに行ってるんですね。昼から盛り付けをして、それが終わったら夜のお夕食会場に行くっていうシフトで入ってて、で、そこの調理長の奥さんと仲良くなったんですね。で、その調理長の奥さんっていうのは、私よりも3歳年下で、今度中学生になる女の子を持つママなんですよ。で、その子とちょうど1年ぐらい前に、知り合って、すごく仲良かったんですね。で、私去年ナウパカを飲んで起きた海出しっていう音声撮ったと思うんですけど、その時に、ぐわーってこう落ちた時に、まおちゃんうちにおいでって言って、一日泊まらせてくれて、いろんな話をした子だったんですよ。で、私たち友達じゃんって言って、すごく仲良くしてくれて、まおちゃんの結婚式呼んでねって、うちら夫婦で行くから、みたいな感じで、すごく仲良くさせてもらってたんですね。で、その子の態度がですね、今年になってからちょっと急変してきたんですよ。なんかおかしいなって思いつつも、それがどんどんひどくなっていったんですね。最初はなんか気のせいかなって思ってたけど、避けられてる感じがしたんですよ。その調理場にだけいる時だけそれが起こってたんですね。で、私には一切話しかけてこなくなって、でも最初は私も気のせいかなと思ったんで、声かけたり、話しかけたりってしてたんだけど、それがどんどん冷たいんですよ。私が話しかけても、知らないとか、なんか、とにかく冷たいのね。目も合わさなくなったし、こう近くにいる時もなんかこう、ドンドンとかバンバンとかってするようになってきてて、もう今は完全に一切話しかけてこないし、目も合わせてこないのね。で、他の人とは仲良く喋るみたいなことをするんですよ。で、その後の夜の宴会でもたまに来る人なんだけど、そういう時はちょっと和らぐというか、話したりとか、仕事のことでね、話したりっていうのあるんだけど、なんかとても自分の中で心当たりが全くなくて、なんだろうっていう感じでずっと思ってたんですよ。で、私もその盛り付けの時間っていうのはたった2時間半ぐらいの時間なんだけど、すごく苦しかったんですよ。明らかに避けられてて、こう、無視される。軽い仕方もされたんですけど、何なのこの子って思ってて。で、理由が全くわからないんですね。なので、これはどうしようかなと思ってたんですよ。で、今までの私だったら問い詰めてたんですね。私何かしたって聞こうかなって思ったんだけど、ここ最近の付き合い方でちょっとこの子は気をつけないといけないなって思ってたんですよ。すごく感情的になる子で、まあ、普段から口も悪くて、切れやすい子なんですね。だから、ちょっと厄介だな、この子は、と思って、仕事の相談とかもあんまりしなくなってったんですね。この子に言うことじゃないな、と思って。で、 で、その子ももともとそのホテルで働いてるわけではなくて、調理長の奥さんなので、忙しい時に手伝いに来いっていう形で来る感じぐらいな人なんですよ。だから、こう、なんていうのかな、そのホテルの仕事の中にちょっと首を突っ込むような感じで、わちゃわちゃこう、ごちゃごちゃしちゃう子なんですよね。だからこう気をつけようと思って、あまり話をしないようにしたっていうのがあったんですよ。ただ、この、4月かな、私も行ってたんだけど、まあ苦しくて、辛かったんですよ。すごく傷ついたんですね。あんなに仲良かったのにと思って、なんでこんなことされるのかなっていう思い当たることがなくて、嫌な気持ちにさせたことが、ちょっと自分では見つからなかったんですね。で、私の予想なんだけど、多分こう、やっかみかなと思っていて、その子もちょっと精神的に、落ち込んでて病院でお薬もらってるっていう話もしてたし、で、私の勘なんですけど、その旦那さんのそばにいてほしくないのかなっていうちょっと変な気持ちなんですけど、調理場にいる時だけがすごいので、こう、嫌だったのかなとか、あと私すごく頼られてたりとか、皆さん、上司かな、調理場まで来て、真央ちゃん今日の現場はここだからって、ここに入ってもらっていいですかとかだったりとか、そういうのもこう、そばで見てて嫌な思いしてたのかなっていうので、で、私もすごく仕事が好きで頑張るし、一生懸命やっちゃうんですよ。で、またやっちゃったっていうような感じですね。鼻につくんだろうなっていうのを、また私もやらかしてしまってですね。よく思わない人がいるっていうのは、もう30過ぎてから、もうずっとこれを感じてるので、ここのホテルには私の敵はいないって、やったって思ってたんだけど、やっぱり自分で敵を作ってしまったのかなって思って反省してたんですね。だけど、もしそれがそうだったとしても、私何も悪くないじゃないですか。何も悪くないのに、なんでこんな思いしないといけないんだろうって。でもいつもやっぱまあみんな劣等感を抱いてるから、しょうがないかと思いつつ、まあただただこう悲しい気持ちをこう感じてて、もう仕事に行くのが怖かったんですよ。もうその子怖いんですね、私正直。みんなも怖いって言ってるぐらい。その、ずっと不機嫌だし、もう、苦しくて苦しくて、もう逃げ出したくて、私も、速攻逃げるタイプなんで、もうやめようって決めたんですね。でも、今まで私ずっと逃げ続けてるんですよ。嫌な人が出てきたらやめようって。まあそれを自分に許してるので、本業を大切にして、バイトは適当でいいって思ってるからいいんだけど、でもこれって本当に、自分の中のその、克服になってるんだろうかって、本当に問題を解決できてるんだろうかっていうことが疑問だったんですね。それでここを乗り越えるために、奇跡講座の教えをちょっと振り返って、ちょっと勉強してたんですよ。その、すごい難しい言葉をたくさん聞いて、私ちょっとこう、ひらめいたというか、あ、こういうことなのかっていうのがちょっと分かったんですね。それを皆さんにお話ししたいなと思ってます。奇跡講座で言う教え、レッスンっていうのは、許しのレッスンなんですね。とにかく他人を許すこと、そして自分を許すことなんですけど、その、エゴという言葉と、精霊っていう言葉が出てくるんですよ。で、これはどういうことかっていうと、物事を、エゴを教師にしてみるのか、精霊を教師にしてみるのか、自分で選択していかないといけないんですね。で、私はこのことがよく分かってなかったんですよ。精霊に祈りなさいとか、精霊と共に見なさいとかっていうのをずっと、まあ、こう聞いてはいたんだけど、全然わかってなかったのね。私は奇跡講座を直接学んでないから、吉嗣さんの話だけでやってたからわかってなかったんだけど、これがどういう意味なのかっていうことがちょっとわかったんですね。そのエゴと精霊っていうのを、天使と悪魔に例えてちょっと話そうかなと思ってます。私の中ではその子のことがとても怖いわけなんですね。自分に攻撃してくるようだから、私もその無視されたらもう無視してしまいたいなとか、もう会った時のおはようっていう挨拶もしたくないぐらい嫌だったんですよ。で、LINE もブロックしちゃおうかなみたいな、もう話もしたくないなぐらいに思ってたんですね。この子もこうなんかいろいろうまくいってなくて歪んでるんだろうなとか、その劣等感で苦しんでるんだろうなとか、あと、私もこの子に嫌われてるんだろうなっていうのはわかるんだけど、 本当はそんなに嫌われてる気がしないのね。どうしてかっていうと、この子は私じゃなくて自分のことが嫌いなんだろうなっていうのはもうわかるから、だとしてもなっていうのですごく辛かったんですけど、この私のこの考えっていうのはエゴなんですよ。エゴはすごく攻撃しようとするんですね。攻撃することで救われるって思ってるし、そして私はここから逃げたいと思ってるんですね。嫌な奴からは離れれば、その今の苦しみから逃れられるから逃げたいっていうふうに、まあ、思うんですよ。これは悪魔の声なんですね。悪魔は相手を攻撃すれば、まあ、自分は救われるし、私は攻撃されてるんだっていうことを感じてる。それが正しいというか、これが本当のことだってすごく信じてるのが、まあ、エゴなんですね。だけど、この奇跡講座のいろんなレッスンの文章の中で一つハッとさせられたことがあったんですね。あなたの考えは決して相手の心を傷つけることはできないっていう言葉を聞いたんですよ。これはつまりどういうことかっていうと、私はいろんなことを考えるわけじゃないですか。あの子もこううまくいってないんだろうなとか、性格が悪い子だなとか、ひどい人だなってこう私がいろいろ思ってるじゃないですか。考えてるじゃないですか。それって一切相手を傷つけてないんですよ。それをすごくハッと気づいたんですね。だとしたらですよ、あの子が私をどう思っていようが、私は決して傷つくことがないはずじゃないかっていうことに気づいたんですよ。まあ要はいつもみんなにいつもシェアしてるけど、いつだって自分の考えとか自分の想念で自分が傷ついてるんですね。このことをやっとまたこう腹落ちした部分だったんですよ。人は人を傷つけることができない。相手は私を傷つけることができないはずだっていうのをすごく信じれたんですね。じゃあ私はずっと自分を傷つけてるんだっていうのをまた改めて一つ気づいたんです。で、この原因は何なのかっていうのを奇跡講座ではいつも言ってるんですけど、分離が原因なんですよっていうことを言うんですね。で、この分離っていうのは、マオがワンネスを体験して、生きとし生けるものがみんな一つだったと。他人は存在しなくて、私しかいない世界だったんだっていうのをマオは体感してるので、分離が原因だっていうことはわかるんですよ。でも、これを皆さんにどううまく伝えたらいいかなって思った時に、他の音声でね、例え話でした話があったんですよ。私たちは迷子になった子供たちなんだよって、お父さんとお母さんのそばを離れてみて暮らしてみたらどうなるんだろうって家を飛び出したのね。そしたら迷子になっちゃったんですよ。で、迷子になってどうしようって、きっとお父さんに怒られるに違いないってすごく怖いんですね。で、こんなに家に帰らないのにお母さんを探しにも来てくれないって、お母さんに見捨てられたんだっていう、この責められるのではないかっていう恐れと、私は見捨てられたんじゃないかっていう恐れを私たちみんなが抱えてるんですね。でも、この物語の真実は、そもそも家出なんかしてなかったのね。本当は家で寝てて、家出してしまったっていう夢を見てたんですよ。そして目を覚ますと、そこにはお父さんとお母さんがいるんですね。このお父さんとお母さんがそばにいるっていう、このお父さんとお母さんっていうのは神様のことなんですよ。私たちは本当は神様と一緒にいる。私たちは一つとしているんですよ。でも、その分離してしまったっていう夢を見てるんですよっていう、それが全ての原因なんですよっていうのを奇跡講座では説いてるんですよ。そしてここで出てくるのが精霊という言葉が出てくるんです。精霊を教師にして現実を見なさいっていうことを教えられるんですね。で、精霊っていうのが私も今まで全然わかんなかったんで、どういうことなのかわからなかったけど、でもそのワンネスの視点、こう全体としての視点で、もっともっと高次元の存在とか、そういう風なのでもいいんですけど、ハイヤーセルフとかでもいいんですけど、その精霊の目で現実を見ようってすることをやってみたんですよ。これをその天使として考えてみてもいいかなと思ったんですね。例えて。悪魔はこうささやくんですよ。 あいつはお前を攻撃してるぞって、だから仕返ししてやれって、あいつよりも私の方が優れてるっていうのを証明しろって、お前は仕事ができなくて僻んでるんだろって、かわいそうなやつだなってこう思いなさいっていうのを自分の頭の中で悪魔が囁いてるのね。これがエゴなんですよ。でもね、天使はね、違うよって、これは夢なんだよって、あなたは魔王じゃなくて、この罪悪感から来る悪夢にうなされてて夢を見てるんだよって、こっちにおいでって、客観的に今の現実を見なさいって、俯瞰して、この目の前の現象を見てごらんって、原因は夢を見てることなんだよ、目を覚ましなさいっていうふうに天使は言ってくれてるみたいな感じなんですね。なので私はその子のことをこう精霊の目で見ようとしたんですよ。原因は分離だったから、分離の怖い夢を見て、このいじめられてるとか、いじめたとか、嫌がらせされてるとか、私もやり返そうっていうこの苦しい現実をこう見ちゃってるっていうところから、原因は分離によって起こってることでうなされてるんだということにちょっとすごく気づけたんですね。そして奇跡講座では攻撃することは絶対に救われないんだっていうことを説いてるんですよ。私が相手をやられたからやり返すっていう方法は、まあ、相手より勝つとかね、それは絶対に私の心は救われないっていう言葉もすっごく腑に落ちてて、いやそうだよなと思って、攻撃しないでおこうって思えたし、私はこの相手に嫌な思いをさせられてるし、私も相手に嫌な思いをさせたんだと思うのね。でもこの原因は、まあ、分離が原因だから誰も悪くないんじゃんっていうのにすっごく気づけたんですよ。でその時に許しができたというか、あ、こういうふうに現実を見ればいいんだっていうのが魔王の中でできたんですね。で、あ、この話絶対音声コンテンツで撮ろうって、みんなにシェアしたいなって、うまく話せるかなって思って考えてて、すぐ撮ろうって思ったんだけど、いや待てよと、明日彼女に会わないといけないと、明日会いに行ってちゃんと自分で証明しなきゃと思って、これは怖くないってちゃんと自分で実感できてからそれをみんなに伝えようって思って、ちゃんと次の日も仕事に行ったんですね。でもね、1時間ぐらい前からね、ちょっとこう怖くなってさ、キリキリキリキリしだしてたんですよ、胃がね。だけどこう心を整えて精霊の目で見ようと、見れるように私を助けてくださいってこう祈りながらね、行ったんですね。そしたらね、その日はね、もう全く怖くなかったんですよ、その子のことが。同じ苦しみを抱えているもう兄弟でしかないし、そしてこんなに私たちが苦しんでるのは分離が原因だから、この子は何にも悪くないって、そして私も何にも悪くないって思えたんですね。怖かったけど大丈夫だったっていうのをすっごい実感できたんですよ。もう相手を攻撃しようなんとも思わない、そして攻撃されてるとももう思えないぐらい許しっていうのをすごくできたんですね。いやー、本当にこれを皆さんにうまく伝えられてるか全然自信がないんですけど、初めてできたことだからね、うまく伝えられなくて本当にごめんなさい。みんなにもこれができるようになったらどんなに素晴らしいことかって思えるんだけど、ちょっとでも参考になったらいいなと思うんですが、このね、許しができた時、相手がこう無罪であるよって、あなたに罪はないよっていうことを示すことができるんですよ。それが本当の自分の力を取り戻せるんですね。悪魔はその自分の中に罪を見たくないので、相手の中に罪をなすりつけたいというその投影のからくりがずっと繰り返されてるから、人の中にこう悪さを見て、攻撃性を見て、自分は被害者だっていうことをずっとやってるんですけど、それは絶対に救われないんですね。なので そもそも誰も悪くないっていうところに行き着くと、本当に癒しが起きるのと、あと現実を生きていくのに本当に落ち着いた人になれるかなと思ってます。だけど私も辞めるって決めて、もうすぐ退職届も出して、もう行動がそう速攻する人なのであれなんですけど、この場からまた逃げるっていう選択は間違ってるのかなってちょっと不安だったんですよ。で、吉次さんの動画をちょっと見返して、まあ良かったんだけど、吉次さんが言ってたのはね、その相手を受け入れようって思ってるんだったら断っても大丈夫っていうタイトルがあって、離れていいんだよっていうのを言ってくれてたのね。その離れることによって、まあ他のいい選択が生まれるわけだし、その人を受け入れようってちゃんと思ってるんだったら大丈夫だって。それよりも、受け入れたくないって、この人は嫌だって思いながらも、そこにずっと居続けることは自分を犠牲にするから、その犠牲は絶対に報われないし、我慢してそこにいるっていうのは、その、正しくはないんだよっていうことを言ってたのね。だから、そこから離れてもいいんだなって、ちょっと思えたんですよ。で、それこそ、その彼女が嫌がらせするようになってきたっていうか、態度が急変したあたりから、私自分の仕事が、ちょっとすっごくいい覚醒が起きてたんですね。もう、自分が何をやらないといけないのか、すごく明確になってきてて、行動がもう3倍以上ぐらいになってて、もう、すごい、今までホテルに対する気持ちが偏ってたのが、まあ自分の事業の方にこう、わーって今行動がかなり大きくなってて、実際にその子がそういう風にしてくれたおかげで、この子から離れたいと思ったと同時に、自分の事業がすごく回り出してきてるんですね。私、もう過去一、人生で過去一も楽しいっていうぐらい、今もうめちゃくちゃ楽しくて、ずっとパソコンの作業してるんですけど、確かにそうなんですよ。このこと離れようって思ったぐらいから、やりたいことっていうのがもう、ブワーって今出てきてて、まあ、いいかっていう中で自分ではね、もうそこを離れて、もっともっと自分のことに集中してね、やっていこうかなって思ったんです。でね、まあもしかしたらやっかみだと思うんですけど、やっかまれるっていうのはそれだけ私が魅力的だからだっていう、ちょっと勘違いかもしれないんですけど、まあそう思った時にね、私それでもいいから頑張りたいって思ってるんですね。きっと、立派になった、なんだっけ、お釈迦様とかも、イエス・キリストとかも、あんなにみんなからこう、弟子にしてくださいみたいに言われてても、敵がいっぱいいたはずなんですよ。だから、敵もセットなんだっていうのをね、自分で、こう、受け入れていかなきゃいけない、覚悟しなきゃいけないなと思って、こんなことでへこたれる私だから、怖いけど、でもこうやって見ていけばいいんだって、こうやって許しを実践していけばいいんだって、いつもいつも苦しんでる兄弟だって、だから、なるべく自分が無傷でいられるように、傷つかない方法をこう実践しながらね、これからも私頑張っていきたいって、もっとやっかまれるぐらいすごい人というか、なんだろう、自分がこうありたいっていう姿は目指していきたいかなって思ったんですね。なので、どっちもセットなんだなっていう、いい人のままでいい気分を味わえないんだなっていうのはあるんですよ。確かにね、その子に、やっかまれたかもしれないんだけど、私もね、すごく気持ちのいい、気分のいい対応をね、させてもらってたんですよ。みんなにすごく特別に扱われててね、丁寧に扱われてたりね、すごく頼られてたりとかしてたから、正直気分が良かったっていうのは確かなんですよ。だからそこに差をつけてた自分もいるんですね。相手に嫌な気持ちをさせたっていうのは正直あったらだろうなとは思ってます。でもそんなしなくてもって思いますけどね。でもまあ仕方ないよなっていう気持ちは今思ってます。で、その日から、次の日行って大丈夫だったって思えた日かな。その日どんな気持ちで行ったかっていうと、この子に勝つために行くわけじゃないって。自分の恐れに勝つために行くんだって思ったの。そしたらその子はもう敵じゃなかったんだよね。それもね、すごく良かった。考え方として。私は自分の弱さと 恐れに立ち向かうために行くんだって、この子に勝つためじゃないって、この子は敵じゃないって、兄弟だってこう思ってね、行こうと思えたから、何にも怖くなかった、怖くなかったっていうのが私すごい嬉しかったよね。今までさ、ずっとこの人やだな、この人怖いなとかさ、すごいビクビクする人で、で、そういうことする人は気にせず淡々と仕事してればいいのよって言うけどさ、私そういうのができるタイプじゃないんですね。ビビりなんで。嫌なんですよ、そういうことされるの。だから、自分でどうしたらいいかなっていうのでは、まあこういうやり方ですけど、自分の中ではね、すごく上手にできたかなと思ってて。今回もこういうことがあって、正直な気持ち、他人は救世主だっていう意味が本当に分かりました。私この人にすっごい感謝してるんですね。できなかったことができるようになったっていうのが私すっごい嬉しくて、ああ、こういう風にやっていけばいいんだって、この人に出会えてこれができたって思ってすごく嬉しかった。嬉しかったですね。でもね、正直この実践をする何日か前まではね、すごく落ち込んでて、人間不信になってて、泣いてたし、涙も出てくるし、あとね、ご飯も食べれなかったよね。ちょっと食欲もなくて、まあ、ちょっとおにぎりとかは食べたけど、かなりきつかったんですよ。辛かった。でも絶対にひっくり返したいと思ってさ、プラスに変えたいと、自分にとってすごくいい機会にしたいと思って勉強して、あ、こういうことなんだってさ、すごい良かったの。だから、また一つね、もう自分に自信が ついたから、良かったなって思ってます。話が長くなって、本当にごめんなさいです。皆さんにちょっとでもなんかこうヒントになったらいいなって思ってて。で、この話はですね、最後にオチがあるんですけど、なんでこういうことが起きたのかなって考えた時に、私、あるフラワーエッセンスを飲んでたんですね。それはナウパカを飲んでたんですね。今度マルシェを主催するので、出店者様が集まりますようにって、たくさん当日も集客できますようにっていう意味を込めてガブガブ飲んでたんですね。もうまた肯定反応というか、いいことも悪いこともセットで起きるというか、何事もですね、物事をどう捉えるか、どう迎えるかっていうのは自分次第なんですけど、フラワーエッセンスすごいなってちょっと私の中では思いましたね。人それぞれこう効果はあるし、結びつけるのは人それぞれですけど、怖がらずに、これからも怖がらずに、いいことも悪いことも一緒に来るって思いながら、やっていこうかなって思いました。長々と聞いてくださり、ありがとうございました。それでは、この音声を終わります。